大阪トーキングヘッズ、今週のテーマは教育負担の軽減へです。石川さん、引き続きよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
つい学生さんに対しての政策施策を考えがちなんですけれども、学校の先生の働き方についても改革していく必要というのはありますよね。
そうですね、教育現場、学校なんかも私よく行かせていただくんですが、先生方が本当に事務作業に追われて、子どもたちに向き合う時間がない、また残業も大変多い、土日も出勤をしなければならない、本当に過酷な今労働条件のもとに置かれているというふうに思います。この先生方の負担を軽減をして、負担を軽減するって別に楽をさせるということではなくて、
はい、
きちっと子どもたちに向き合う時間というのが確保できる、そういう環境を作っていかなければいけないと思うんですよね。で、今私どもチーム学校という考え方を推進をしておりまして、
はい、
要するに学校の教育現場というのは何も先生方だけでやりくりをして取り組むものではなくて、いろんな方々に関わっていただいてサポートをしていただく、そういう環境を作っていかなければいけないということを、数年前から取り組ませていただいています。例えば地域の自治会の方々、あるいは老人会の方々、組織で言いますと児童相談所とか、あるいは警察とか避難訓練とかを行うにあたっての消防の役割ですとか、教育委員会、こうしたさまざまな関係者が学校の運営というものに認識を持っていただいて、そして協力をしていただくという体制づくりが非常に大事だというふうに思います。例えば通学路の安全性一つ取りましても、
はい、
その通学路の安全というのは学校の視点からだけではなくて、例えば道路の利用状況とか、あるいは地域の住民の方々の生活状況とか、教育を所管する文部科学省だけではなくて、道路行政に携わる国土交通省、あるいは交通の安全を見る警察、こうした各関係省庁が一体となって取り組まなければいけないということで、通学路の安全についても取り組んできたところなんです。で、また子どもたち、いろんな課題を抱えている子どもたちがいるんですが、それはやはりご家庭の状況とも密接にリンクをしている場合もありますので、学校だけではなくて、そのご家庭の状況も把握できるいろんな民生委員の方ですとか、
はい、
あるいは児童相談所とか、あるいは地域の治安対策に当たっている警察とか、こうしたさまざまな関係機関が取り組む必要があると思います。また学校の先生方の負担の一つに、部活にも力を入れなければいけないというのがあって、この部活も本当に先生方が取り組まなければいけないのかということ、もしもう少しですね、地域の方々でスポーツが得意な方がいたら、ボランティア的にお手伝いをいただくとかですね、そしてその分子どもたちとしっかり向き合うことができる時間が確保できる、あるいは次の日の授業の予習準備ができる時間ができる、こうしたことに多くのやっぱり関係者の方々が関わっていただくことで、教員の方々の負担軽減に一緒になって取り組んでいただきたいなという思いで進めております。
さまざまな人たちがつながっていく形というのが大切なんですね。そしてやはり学校の先生にも余裕が生まれてくると、親世代ももう少し余裕を持って子育てしていけるような気も少しするんですけれども、そのあたりはどのように石川さんはお感じになりますか？
そうですね、先ほど冒頭に言いました教育費の負担軽減というのをやっぱり力強く進めていく必要があると思いますし、また親世代のその働き方の改革というのも進めていかなければいけないと思うんですね。ワークライフバランスということが叫ばれて久しいんですけれども、
はい、
やはり仕事に出られるお母さんも増えていらっしゃいます。共働きの子家庭というのは本当に多い今世の中になりましたので、子どもたちとの接点、また時間というものをきちんと確保できるような働き方というものを構築していく必要があると思います。今年おかげさまで育児介護休業法という法律があるんですが、この法律改正を行わせていただくことができまして、例えば保育園に子どもさんを預けて働きたいというふうに思っているんですが、保育園がいっぱいで待機児童の状況が生まれている中で預けることができないと、そうした方々に育児休業という制度があるんですが、これまではこの育児休業の制度は1歳6ヶ月までしかお子さんについては取ることができないという制度だったんですね。で、1歳6ヶ月までっていうのはお子さんの誕生日によって期間がずれてしまいますので、普通は保育園は年度始めの4月になったら入れますよという保育園が多いんですね。で、ところが1歳6ヶ月までしか育児休業を取れないと育児休業の期間が終わってしまって って仕事に出なければいけなくなってしまう、はい、でも子どもを預けるのは4月まで預けれないという状況が生まれてしまってましたので、今回の法改正、この10月1日から施行になったんですけれども、年度の初めまで育児休業を最大2年まで延ばすことができるという法改正がなされました。まあ、これも地域の方々からいただいてきた制度上の課題というものを一つ改善をさせていただくことができたのではないかと思っています。さらには女性の方々が社会進出をし、そして仕事に出られる方々大変増えているんですけれども、はい、そうした家庭の状況についてあまり企業の中でご理解が得られていない、子どもが熱を出してその保育園に子どもを受け取りに行かなければいけないけれども、なかなかその同僚の人たちが仕事を代わってもらえなかったりとか、そういった状況がいろんな、仕事の現場であったりするので、やはり子育ての経験のある、あるいは女性の視点で働き方というものをそれぞれの企業の中で変えていく必要があるだろうと。ところが、残念ながら日本においては女性の役員であったりとか、社長部長、こうした幹部という方々が非常に少ない状況がずっとありましたので、はい、これをやはり変えていかないといけないだろうということで、一定の規模の企業については、女性の幹部役員の登用割合というものを目標を決めてもらうということを、実は女性活躍推進法という法律を数年前に作りまして、一定の規模、300人以上の従業員を抱えている企業についてはこの目標を掲げることを義務化しております。でこの対象は例えば地方自治体も含めて義務化していますので、それぞれ目標を掲げていただいて、その目標達成をしていただいて、女性の幹部役員をしっかりと増やしていただく、でそのすることによってそれぞれの職場における子育てに対する配慮とか、そういった意識が生まれてくることを期待をしていまして、これもこの数年間進めてくることができましたので、さらに加速化させていきたいなというふうに思っています。
はい、ありがとうございます。